さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都北区を中心とした地域の情報など地域に発信していくことを目的とし、学生が主体となって制作しています。毎月火曜日のこの時間を使い、ラジオミックス京都より生放送でお送りしています。この放送の再放送は本日の午後11時から放送されますので、そちらもぜひお聞きください。第3週目のパーソナリティは仏教大学社会学部2年生の青木由香と、
同じく社会学部2年生のバンバリコの、
この2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでバンバさん、
はい、
今週で学校も終わっちゃいますね。
そうですね、もうあと私たち2回しか会えないですよね、授業の関係で。
あと水木で、
はい、
金曜日まで学校ありますけど、ね、
はい、私たち授業が違うので、
そうですね、
金曜日は会わないので、あと2回でもう、
あれ、もう
授業が
冬休みですね、
はい、終わって、
でも実感ないですよね。
そうですよね、もう1年終わるんかっていう感じが、
めちゃくちゃ早くないですか。
はい、はい、
ちなみにそのバンバさんは年末何して過ごされるんですか。
はい、私は今年で3年目になるんですけれども、はい、神社で巫女さんのバイトをしていて、
あ、巫女さん、
はい、地元の神社で今年も巫女さんのバイトをしようかなと考えています。はいはい、
それってどのくらい働くんですか、年末って言っても。
冬休みで12日間入るんですけれども、
はい、12日
11連勤します。
めちゃくちゃ働きますね。
そうなんですよ、
もうそんな体おかしくなっちゃいますよ。
そうなんです、もういつからゆっくりお正月過ごしてないかなっていう感じがすごいしていて。ちなみに青木さんはどのように過ごすんですか。
私はもうバンバさんと正反対なんですけど、はい、おばあちゃん家に行って親戚で大集合して、はい、おせち食べて、はい、みたいな感じのゆったりした過ごし方ですね。
いいですね、はい、いやそれが本来のお正月っていう感じがすごいするんですけれども、
バンバさんは過労でぶっ倒れないように。
そうなんです、ちょっと
体調壊さないように気をつけてください。
ね、もう年末はなんとか大丈夫なんですけど、年始とかにね、はい、もうだんだん疲れが溜まってきてみんなちょっとしんどいんですけれども、
初詣とかもありますからね。は
い、そうですね、初詣、まあ、リスナーの方も青木さんも行かれると思うんですけれども、はい、まあ、初詣寒いので本当に初詣行かれる際は暖かくしてお出かけなさってください。
はい、ということで、では最初のコーナーに参ります。一つ目のコーナーです。その名も物リサーチ。こちらのコーナーは仏大生の皆さんに毎月異なるテーマのアンケートを答えてもらいます。その回答をもとに仏大生の実態に迫っていこうというコーナーです。
はい、
今回のテーマはクリスマスです。来週がクリスマスということで、はい、皆さんがクリスマスに対してどのような思いを抱えているのか調査してみました。忘れてしまっていた自分自身の幼い頃を思い出す機会にもなると思います。
はい、
ということで今回このコーナーの前半は仏大生に聞いた、大学生になった今もしもクリスマスプレゼントがもらえるなら何が欲しいですかという質問についてランキング式でお届けします。
はい、
幼い頃に欲しかったプレゼントと大学生になった今では何か変化はあるのでしょうか。そして後半は印象深かったエピソードについてのお話と、近辺で行っているクリスマスに関する情報をお届けしたいと思います。それではアンケートの結果をもとに、まずは欲しいクリスマスプレゼントランキングから見ていきましょう。
お願いします。
はい、まずは第3位からです。第3位は6票でゲームでした。今回のアンケートでは任天堂スイッチかプレイステーションと回答した方が多数でした。
はい、任天堂スイッチ最近よく見ますよね。
ですよね、はい、友達がすごいやってるのもかなり 目にしますね。
はい、
この季節になると任天堂の CM を見る回数も結構増えますし、
そうですね、
ゲームっていかにもクリスマスプレゼントって感じがしてウキウキしますよね。
そうですね、
私も DS のカセットを小さい頃に頼んでいたことがあったので、はい、この回答は身近に感じます。
いや実は私も、はい、あの小さい頃クリスマスプレゼントに DS を頼んだことがあって、
はい、
その時 DS ライトが流行ってたんですけれども、
はい、
DS ライトを私は頼んで、はい、 そこから毎年こうクリスマスと誕生日が近いんですけれども、はいはい、そこで欲しいカセットをこう2つピックアップしておいて買ってもらうっていうのを5年ぐらい続けました。
結構続けてますね。
そうなんですよ。
すごい数なりませんでした、
はい、もう10個以上溜まってでもやっぱり年間2つってなるとちょっと少ないじゃないですか、うん、結構いろんなカセットが出るの で、 でちょっとおばあちゃんとかにおねだりして買ってもらったりもしてましたね。
よりすぐりの欲しい作を、
はい、
はい。ということで次は第2位に参ります、
はい、
第2位は7票で就活に関するものでした、
はい、
回答としては名刺入れやスーツ、あとは内定が欲しいと答えた方が多かったですね。ここで一気に現実味を帯びてきてますね。これは
大学生らしいご意見ですね、
はい、私たちもインターン実習がだんだん近づいてきてはいるので、
はい、
来年のクリスマスプレゼントがもらえるとするなら私も多分就活関連で願い事になる気がしますね、
はい、そうですよね。やっぱりこの時期来年のクリスマスはクリスマスなんて浮かれてる場合じゃないかもしれないですよね。
うかうかしてられないですね、はい、はい。それでは最後は第1位の発表です。
はい、
第1位は11票でお金でした、
はい、
2位の就活に関するものに引き続いてかなり現実的ですよね。
そうですよね。
現金と答えた方もいましたし、あとは金券や宝くじを当てたいと答えた方もいました。確かにお金があれば結局は欲しいものが買えてしまいますよね。小学校の頃はそんな考えが全くなかったんですけど、は
い、いや現実味、確かに現実味ありますけど、
はい、
確かに欲しいものって一番欲しいかもしれない、ね、お金があったら本当に自由に使えるので、こう何買ってって頼まなくても、
はい、
自分で自由に、
はい、気づいてしまいましたね、はい、この年になるとランキングを見るとやっぱり昔からは想像のつかないような結果になりました。
はい、
ここまでランキングを発表してきましたが、ここでバンバさんにもしクリスマスプレゼントがもらえるなら何が欲しいか聞いてみたいと思います、
はい、
何が欲しいですか。
いや私はパソコンが今欲しくてですね。
パソコン、
はい、大学1年生の時は、
はい、
そのパソコンを使うってなっても、うん、まあ、レポートをする時とかテスト前とかにしかパソコンを使わなかったので、うん、そんなに必要ないなって思ってたんですけれど、はい、大学2年生になってこうラジオをこう始めるようになってから、
はい、
こう結構毎月あるので、その原稿を作るのにもやっぱり時間がかかってくるので。
そうですよね、
はい、
かなり時間かかりますよね、
はい、
やっぱりね、なんか大学生になると欲しいものも変わってきますしね、
はい、
次はクリスマスに関するエピソードに参ります。
はい、
最初の意見は小さい頃にサンタさんとリンクしようとしたエピソードなんですけど、
はい、
中学生の頃クリスマスに妹と一緒にトナカイ用に枕元に人参を置いてみた、
はい、
それで朝起きたら人参をかじった跡があったので、やっぱりサンタさんはいるんやと感じた思い出があります。
いや優しいですね。
いや本当にトナカイに対する気遣いまであって、
は
い、
サンタさんだけじゃなくてトナカイにも気遣いをするっていう、
は
い、
心温まりますよね、はい、こんなもう一緒の思い出になりますね、
はい
はい、次に参ります。幼少期にフィンランドのサンタクロースに手紙を出して後日返事が返ってきたこと、高校生になるまで返事の内容は全く読めなかったが、海外に手紙を出した経験は今までの人生で一度だけなので印象に残っている。あとは小学生までサンタさんに手紙を書いていました。サンタさんに質問したりサインを要求したりしても必ず書いてくれていたのが嬉しかったですというご意見でした。
サンタさん優しいですね。
そうですね、
ちゃんと質問にも返してくれるっていう
どんな質問だったんですかね、は
い、で先ほどの話になるんですけれども、はい、フィンランドってそんなすごくないですか。
めちゃくちゃ遠いですよね、はい、
でもそれでちゃんと英語で返ってくるんですね。やっぱり
高校生になってやっと読めたとのことだったんですけども、
やっぱり中学生までの英語ではサンタさんの手紙を解読するのはちょっと難しかったんですかね。
絶対気になりますよね、はい、そんなん解読できるようになるまで。
でも解読できた時すごい嬉しいですよね。
でも絶対すっきりしますね、
はい、
かなりすっきりしたことだと思います。続いては家族とのイベントについてのご意見です、
はい、
小さい頃はクリスマスの朝に家のどこかに隠されたプレゼントを探すのが楽しみでした、
はい、
天井から糸で吊るしてあったり2段ベッドの上段に置いてあったりと 目につきにくいところに隠してあり、見つからなくて両親に今年はサンタさん来なかったと泣きついたりしました。
可愛いですねすごい可愛い。
プレゼントにはサンタさんからのメッセージカードがついていました、
はい、
今でも毎年プレゼントは隠されており、クリスマスイコール宝探しの日という式が未だにありますというご意見でした。
すごいですね、プレゼント隠してあるんですね。
めっちゃ朝からウキウキしますよね、
はい、私はサンタさんのプレゼントはいつも毎年枕元に置いてあるっていうのがすごい私の中で常識だったので、
はいはい、
起きて上見たらあるみたいなっていうのはすごい思ってたので、プレゼント隠すスタイルっていう
初めて聞きました。ドッキリみたいなサプライズ感ありますよね、
はい、でもやっぱ2倍で嬉しいですよね、そういう
の。そうですね、は
い、
見つけた時の嬉しさが尋常じゃないですね、
はい、
はい、次のご意見です。家族全員でケンタッキーのクリスマスパックを食べたこと、
はい、
これは私も小学校の頃毎年やってましたね。
あ、そうなんですか、
はい、おじいちゃんとおばあちゃんも一緒にサザエさんを見ながらチキンとケーキを食べて過ごしてました。
時間的にそうですよね、夜ご飯の時間
ちょうどいい時間帯だったので、はい、日曜日にクリスマスがあった時は絶対そうしてましたね。
あ、そうですね、サザエさん日曜日ですもんね、
はい、
あ、でも私もケンタッキー、うん、その毎年私の家は変わるんですけれども、
はいはい、
毎年ではなかったんですけれども、いつかケンタッキーを食べた記憶はありますね。あのクリスマスの大きいパックを買って、はい、お皿ついてくるやつですよね
みんな利用したことありますけど、はいはい、次のご意見です、
はい、
友達とのご意見なんですけど、クリスマスを一人で過ごしたくなかったので部活の同窓会から暇な人を募ったら全員予定が空いていました。なので今年のクリスマスは彼らとご飯を食べて楽しく過ごそうと思います。ですが全員予定が空いているのもどうかと思います , 笑いというでした
そうですね、全員予定が空いてるということは全員寂しいクリスマスを過ごすことになりかけていたということですね
友達とのクリスマスは間違いなく楽しいとは思うんですけど、
はい、
やっぱりこの方はきっと恋人と過ごしてみたいというのが本音なんでしょうね、はいはい、
もうね、みんなが思ってることですよねできれば恋人と過ごしたい
私、バンバさんと私のクリスマスの予定の話なんですけど、
はい、
まああれですよね、一緒に24日は過ごしますよね。そうですね、
青木さんと二人でね、
はい、
クリスマス過ごしますよね、イブですけど。
お泊まりして、
はい、
25日、25はどうするんですか。
25はクリスマスパーティーを、
はい、
ホームパーティーをしますよね。
はい、そう、2日間とも一緒なんですよ、
ね、2日間とも私今年は青木さんと一緒に過ごすということで、
はい、
仲良しかよってありますよね。
冬休みやけど、まあはい、たくさん会おうっていうね、はい、
でも楽しいクリスマスになりそうですね、
はい、クリスマス短縮しましょう、
はい
はい、その他のご意見なんですけども、はい、子供の頃におじゃ魔女ドレミのグッズが欲しくてサンタさんにお願いしたのだが、はい、朝起きて枕元に置いてあったのが戦隊ものの変身グッズだったというご意見がありました。
これはすごいですね。
でも結構強烈なうっかりなエピソードですよね
結構真逆っちゃ真逆なプレゼントが来るっていう
ある意味忘れられないクリスマスになったでしょうね、
はい、
次のご意見です、
はい、
高校生の時陸上部に所属していたので顧問からクリスマスメニューやと言われ、とてつもなくハードな練習メニューをさせられた思い出がありますということです。いや、
クリスマスのメニューがクリスマスプレゼントまあでもそれもあれですね、今となったら顧問の先生からの愛情だったということで。
そうですね、
愛情がクリスマスプレゼントだったっていう。い
や、ありがたく受け取るべきですねそれは。まあ、でも強くなれますしね、
はい、でもやっぱりこの時はね、うん、しんどさが勝ってしまいますし
そうです
ね、鬼やと思いますよね
まあでも高校生ならではっていうところありますね、はい、
青春ですよね、ある意味。
そうですね、
はい
はい、ここでなんですけども、
はい、
近辺のイルミネーション情報についてお伝えしたいと思います、
はい、
今回紹介するのは北山ウェディングストリートという場所です。
はい、
北山ウェディングストリートには北山ル・アンジェ教会、北山ノーザンチャーチ北山教会など計8施設が集結しています、
はい、結構たくさんあるんですね。
そうですね、かなり多いと思います、
はい、
12月1日からはヨーロッパ各国の街並みをイメージした装飾と踊りたくなるような BGM でクリスマスを演出しています、
はい、
23日20時からは 教会内の電気を一斉消灯するクリスマスキャンドルナイトを開催しています。
はい、
無数のキャンドルの光に包まれながら温かな時間を過ごせます。また23日から25日にはゴスペルコンサートで思い出のひとときを作ることができます。ライトアップ期間は2018年12月1日から12月25日、5時から23時までです。
夕方の5時ですね。
そうですね、夕方の5時です。失礼いたしました。そうですね、19時に閉門のため、
はい、
時間外は門の外からの鑑賞のみとなってます。
はい、
休業日は火曜日で、人気度が出てたんですけども、はい、京都府内では5位でした。
え、すごいですね。
かなり高いと思います。
イルミネーションこういろんなとこで開催されてますけれども、5位ってすごい上位で、そんなやっぱ綺麗なんですかね。その5位に上がるぐらい綺麗なイルミネーションが施されてるっていうことですよね。
そうなんですよね。もう写真とかでインターネットで調べてた時に見てみたんですけど、
はいはい、
本当になんかもうキャンドルが一面にバーってあって、すごいロマンチックで、もうこれは絶対見に行って損はしないだろうなっていうところでしたね。
カップルが多そうな感じですね、キャンドル。
しかも教会なんでね。
あ、それはぜひカップルがっていう、カップルが行くべき場所
行ってみたいですね。
はい、
2018年12月23日7時から、19時から21時はクリスマスキャンドルナイトが京都ノーザンチャーチ北山教会にて行われます。
はい、
2018年12月25日ゴスペルコンサートは北山ル・アンジェ教会にて行われます。こちらは要予約で有料となっております。
はい、予約いるんですね。
そうなんです、やっぱり歌っていただくんでね。はい、ということで今回はクリスマスについてのお話でした。
はい、
皆さんのクリスマスのエピソードがかなり濃いものばかりで驚きましたね。
そうですね、皆さんいろんなクリスマスを過ごされてるんだなっていうのがすごい伝わってきました。はい、
幼い頃のクリスマスの思い出もやっぱり思い出すきっかけになれたかなと思います。
はい、そうですね、
イルミネーション情報もぜひ参考にしてみてください。以上、ブツラジのブツリサーチのコーナーでした。
続いてのコーナーに行く前に、
次のコーナーに関連するワードのお気に入りの、私たちの選んだお気に入りの一曲をここで流したいと思います。はい、バックナンバーでクリスマスソングです。
北区調査隊、聞いてよ青木さん。このコーナーでは北区の観光名所や地域の方々に親しまれているスポットやお店を見つけて、リスナーの皆さんと青木さんに北区を勝手にリポートするというコーナーです。
はい、
通常ならこのコーナーは毎月第4週目に高本さんが担当しているコーナーなのですが、今回はもうすぐクリスマスということで高本さんのコーナーをお借りして私が調査してきました。ちなみに前回11月4週目は高本さんが今日上賀茂寺野菜サイモンカフェさんのホットサンドを紹介してくれました。このカフェは私と高本さんで11月号の京都洛北エリア無料情報誌阿部北を見ていた時に、表紙に美味しそうなホットサンドの写真が掲載されていて、行ってみたいと思ったのがきっかけで行くことになったんですよ。
あ、阿部北がもうあれやったんですね。
あ、そうなんですよ。きっかけでこう高本さんと2人で見てたら、あ、すごい美味しそうやなっていう話になって、え、行くっていう話になって
私も写真を見せてもらったんですけど、はい、本当に美味しそうだったので、
はい、
ぜひ一度行ってみたいなと思いました。
本当に美味しかったんですよ。2種類ホットサンドを食べたんですけど、はい、どちらもすごく美味しくて本当にすぐ完食してしまいました他にもたくさん種類があったので、ぜひもう一度行きたいなと思っています。ところで青木さん、もうすぐクリスマスですね。
そうですね、クリスマスが近づいてくるともう12月も終盤なんだなと感じます。
そうですね、
12月に入ってどこに行ってもイルミネーションが施されてますよね。
はい、
バイトや学校帰りとかで疲れた時に綺麗なイルミネーションを見るとなんだか心が癒される気持ちになりますよね。
そうですね、私もイルミネーションは本当に大好きで毎年見に行ってるんですよ。
はい、
では今回は先ほどから話に出ていますようにクリスマス間近ということで、北区ではないのですが北区の近くにある京都市のイルミネーションを紹介していこうと思います。では今週のスポットを早速紹介しましょう。
はい、お願いします。
今回のスポットは京都府立植物園さんです。そしてですね、今回の北区調査隊は私だけでなくチームぶつらじメンバー3人で行ってきたんです。そのメンバーが
私と川村くんです。
はい、ついてきてくださってありがとうございました。京都府立植物園さんのイルミネーションは私たちがいつもお世話になっているラジオミックス京都北王子スタジオにポスターが貼ってあって、それを高本さんが教えてくれて、前回の北区調査隊の取材に一緒について行った川村くんとじゃあ行こうかってなったんですよね。
そうなんですよね。
はい、そしたらチームぶつらじのメンバーや先生にすごいデートかよって
2人でね、
突っ込まれてすごいいじられたんですよね。そしたら青木さんもじゃあ一緒に行こうかって言ってくれて3人で行くことになったんですよね。
3人ともイルミネーションが大好きなので、はい、すごくワクワクしながら見に行きましたよね。
そうですよね。取材に行ったっていうよりかはただ3人でイルミネーションを楽しみに行ったっていう感じがすごいしましたよね。
ありましたね。
京都府立植物園さんは京都市左京区下鴨中良木町にあります。
私たちはバスで行ったんですよね。
はい、地下鉄北王子駅から近くて佛教大学からバスで15分程度でしたね。
はい、結構近いです。
はい、すごい近かったですよね。地下鉄で来られる場合も地下鉄北王子駅から徒歩10分という高アクセスです。
それはすごく行きやすいですよね。
はい、
京都駅から来られる方も地下鉄を利用すれば30分程度で行くことができますよね。
はい、やっぱり地下鉄が通ってるっていうのがすごい高アクセスですよね。ここで京都府立植物園さんについて紹介したいと思います。
はい、お願いします。
京都府立植物園は京都市街北部の平坦地に位置していて、東は比叡山、東山連峰を望み、西に鴨の清流、北は北山の峰を背景としたところにあります。大正6年に着工し、同13年1月1日に退店記念京都植物園として開園されました。
はい、
第二次大戦中は園内に菜園が設けられ食料増産の場になり、戦後は昭和21年から12年間連合軍に接収されました。この時多くの樹木が伐採されるなど苦難の時代が続きましたが、昭和36年4月憩いの場、教養の場として姿を変え再び公開されました。再開後も園内整備事業が推奨し、昭和45年に日本の森を、同56年には洋風庭園が作られました。
はい、
平成4年4月に観覧温室植物園会館を竣工、同年12月には北山門を整備しました。また平成21年以降、日本一面白い心安らぐ植物園作りを基本コンセプトに植物展示場、色彩の丘、ボタニカルウィンドウ、昼夜逆転室、高山植物室等の植栽関係施設や森のカフェ、エコロジー、鴨川門、北山カフェ、北千門等の入園者の利便向上施設の整備充実が図られてきました。平成26年には開園90周年を迎え、植物園が府民の憩いの場に加え、自然に対する親しみと敬意の心を育む花緑の活動の拠点として、また学習教育の場としての社会的役割がますます高くなっており、今後さらに増加し多様化することが予想される利用者のニーズに対応すべく、情報の提供や新たなプログラムの創設などさらなる内容充実を図っています。
なるほど。私は京都市に住んでるんですけども、はい、そんなにすごい歴史があることは知らなかったので驚きました。
はい、
ちなみにイルミネーションは今年で何回目の開催になるんですか？
はい、イルミネーションは今年で14回目の開催になるそうです。
そんな昔からやってはったんですね。
そうなんですよ、14回目、もう14年目、結構前からですよね。
そうですよね。
イルミネーションを始められたきっかけは、はい、冬は寒くて花も少ないので、うん、来園者を増やすためだそうです。
はい、
ちなみに普段は植物園の入園料が200円、 観覧温室の入園料が200円となっているのですが、イルミネーションが開催されている時期は植物園の入園料200円で観覧温室も見ることができるそうです。すごいお得ですよね。
そうですね、普段だと400円以上かかってしまうのに、
そうですよね、
イルミネーションを見に行こうってなったらだいたい1500円くらいかかるイメージなんですけど、
はい、
京都府立植物園さんは200円で見ることができるので、
はい、
すごく気軽に見に行くことができますよね。
そうですよね、やっぱり大学生お金がないので
うん
すごいあのなんていうんですかね、
お財布に優しいですよね。
はい、
先ほどバンバさんがイルミネーションを始められたきっかけは、
はい、
来園者のを増やすためだとおっしゃってたんですけど、
はい、
イルミネーションの時期って来園者の方が多くなるイメージだったんですけど、
そうですよね、私もそう思ってたんですけれども、
はい、
京都府立植物園に来園される方は植物が大好きな方がすごい多いそうなので、
はい、
イルミネーションを目的に来られる方が多いわけではないそうです。
あー、なるほど、
はい、70歳以上の方は無料で入園することができるのでお年寄りの方が多いそうなのですが、
はい、
最近はイルミネーションの時期は特に若い方も増えてきたそうです。
お、実績がだんだんと、
はい、そうですね、やっぱりイルミネーションはね、カップルがよく若いカップルが見に行くっていうイメージがありますもんね
そうですね。
ちなみに1年間で一番来園者が多いのは3月、4月、5月の桜の時期で、この3ヶ月間で来園者数が年間の来園者数の約半数を占めているそうです。
もうそんなに、
はい、
半数って結構多いですね、
はい、
毎年だいたいどれくらいの方が京都府立植物園さんに来園されてるんですか。
はい、平成26年度は約88万人、
はい、
平成27年度は約88万人、こちら同じですね、
はい、
平成28年度は約84万人、平成29年度は約87万人の方が年間で来園されているそうです。職員の方々は来園者数90万人を毎年目標にされているそうです。
毎年すごい方のすごい数の方が来園されてるんですね。
そうなんですよ、
私たちが京都府立植物園さんを訪れた時はイルミネーション開催初日だったこともあって、
はい、
たくさんの方が来られてましたよね。
そうですね、家族連れの方も結構来られてましたし、カップルも結構来られてましたし、おじいちゃんおばあちゃんのお年寄りのあのご夫婦も結構来られてましたよ ね、
結構年齢層は、
はい、幅広かったなっていう感じましたね。
どのイルミネーションも本当に細かいところまで飾り付けされてて綺麗だったんですけど、
はいはい、
職員の方のおすすめのイルミネーションスポットはありますか。
はい、こちら聞いてきたんですけれども、
はい、
京都府立植物園さんのイルミネーションは京都出身の日本を代表する光のアーティスト高橋京太さんがプロデュースされています。この中でおすすめなのが植物園のシンボルでもあるクスノキ並木だそうです。
はい、
クスノキ並木は正門を入って花壇のあるところを右に曲がるとすぐある200メートルの並木道に両サイド45本ずつ計90本のクスノキが美しい音色の BGM とともにライトアップされています。
すごい数ですよね。
そうなんですよ、すごい実際ね行ってみたら結構長いなって感じましたよね。
はい、
普通のイルミネーションと違い植物園ですので植物をいかに美しく見せるかっていうことを意識したイルミネーションがあるっていうのが特徴で、
はい、
木の足元に様々な色に光るライトが置かれており、それを点灯することで木をより美しく見せているそうです。クスノキ並木の写真はツイッターにも載せていますのでぜひご覧ください。ちなみに青木さん、僕は明日昨日の君とデートするっていう映画知ってますか。
知ってますよ、私見たことありますよ。
そうなんですか、
はい、い
や私も見たんですけど、
はい、
この映画実は植物園さんでのイルミネーションがこの映画のシーンに使われているそうなんですよ。
でも本当にびっくりしますよね、
はい、いや本当にこのことした時はすごいお互いにえってなってびっくりしましたよね
かなりテンション上がってましたよね、
はい、
私もバンバさんもこの映画を見たので、あのシーンってなって一緒にシーンの再現の写真も撮ったりしましたよね。
そうですね、川村くんも一緒に行ってたので、
はい、
川村くんにちょっと写真撮ってって言って川村くんに写真撮影お願いして、
はい、
こんな感じやったよな、こんな感じやったよなって二人で言ってすごい楽しみながら、
はい、
イルミネーション見てましたよね。
楽しみ方もありますよね、
はい、 で私が取材を職員の方にさせていただいている時に、
はい、
職員の方がなんか思い出したようにあそういえばって言って教えてくださって、
はい、
その時本当に驚きすぎて声が出なかったですね
まさかねあの映画の、はい、みたいなね
あのシーンがってなってすごい私も職員さんの話に食いついてしまってそうなんですかってすごいくっついてしまったんですけど画面越しにこう見ていたものを実際に自分で見ることができてしかもその時期にね見ることができてそれがすごい嬉しかったのを覚えています。
はい、
映画の撮影に使われたイルミネーションはクスノキ並木を越えて道なりに歩いていくと噴水があるんですけれども、
はい、
その噴水の近くにあります。このイルミネーションはクスノキ並木のイルミネーションとは違い木に電球が巻きつけられているんですけれども、はい、遠くから見ても木の形がはっきり見えるように木の幹の根元から枝の先まで電球がつけられています。
植物園ならではのその工夫の仕方ですよね。
そうですね、枝の先までこう木の形がちゃんと見えるように綺麗にこう枝の先までつけてるんですっていうふうにおっしゃってましたね。
なるほど。
また噴水がある方から見ると噴水の水面が鏡の役割をしていて木が映るので本当に幻想的で綺麗でしたよね。
本当にすごかったですよね、はい、あんなイルミネーションの仕方もあるんだって思いましたね、
はい、ですごいいろんな方写真撮られてましたよね。
もう一眼レフ持って脚立、はい、三脚の座出て、はい、
そうですよね、
本格的な方がたくさんいらっしゃいましたね、
はい、私たちもその噴水見てあここ映るんやってなって、はい、え写真撮ろうってなってたんですけど、でもどうやって撮ったら綺麗に撮れるんやろうって言ってたら、
うん、
近くにいたおじいさん教えてくれましたよね。
そうですね、優しかったですね、
はい、ここから撮ったら綺麗に撮れるよとか綺麗に撮れたって言ってすごい優しく教えてくださって、そのおかげで私たちもちょうどねこう木が水面に映ってる綺麗な写真が撮れましたし、その時もう全然曇ってとかもなかったので、すごい本当に雨も降ってなかったので、すごい水面もこうピッてなって綺麗に写真が撮れてすごい良かったですよね、
うん、これほんまに自分で撮った写真かっていうくらい
ですよね。ホームページ上げれるんちゃうってぐらい綺麗に撮れましたよね
景色が綺麗だとやっぱりね、
はい、
よく撮れますよね。
そうですね、こちらの写真もツイッターに載せていますのでぜひご覧ください。
はい、
今日紹介しました京都府立植物園さんについての情報は京都府立植物園さんのホームページはもちろん阪急のフリーペーパー京都洛北エリア無料情報誌阿部北ルルブ情報誌55土曜塾などに記載されています。またイルミネーションについての情報は関西ウォーカー2018-19年版や京都府民だより12月号に記載されています。京都のホテル観光施設にポスターも掲示されていますのでそちらもぜひご覧ください。
ちなみになんですけど、はい、イルミネーションが終わった後何かイベントなどは行われるんですか？
はい、来年の2月18日から3月10日まで、はい、早春の草花展というのが開催されます。
草花展、
はい、これは本来なら春に咲く花を1万株のハウスの中で咲かせるので一足先に春の花を見ることができるというものです。
1万株ってすごい数ですね。
そうですね、なんか想像できないんですけれどもハウスの中で1万株すごい綺麗なんですよね。
ですね、はい、想像しただけでなんか心が躍りますね、
はいはい、花菖蒲園の近くで展示されるということです。
はい、
また京都府立植物園では毎週末展示会を開催していますのでいつ来園しても楽しむことができます。
いつでもイベントが開催されてるんですね。
そうなんですよ、私もすごいびっくりしてあ毎週末されてるんですかって言ってたら、
はい、
職員の方がそうなんですよ、毎週小さなイベントも多いんですけど小さなイベントから大きなイベントまで毎週末何らかのイベントは開催しているので、まあ、いつ来られてもすごい違う楽しみ方ができるんじゃないかなっていうふうにおっしゃってましたね。
やっぱり何回来園しても毎回違うとそうなんていうんですか、初めて行った時とまた違う記憶を塗り替えられるって言いますか、はい、そうですよね、素敵ですね。
はい、それでリピーターの方も多いんですかね、地元の方とかだったらね近かったらすごい行ったりできるので。
そうですね、やっぱりその写真撮るのにもやっぱ被写体が違うと、はい、
そうですよね、はい、また見方が変わってきますよね。
はい、
私たちは今回イルミネーションの時期に来園しましたが、次はまた違うイベントで開催されている時にぜひ来園したいですよね。
はい、
大学からもバスで1本で行くことができるので、周りの友達も連れていろんなイベントを見てみたいです。では今日のおさらいです。
お願いします。
今回は京都府立植物園さんをご紹介しました。開園時間は午前9時から午後5時までです。また入園は午後4時までとなっていますのでお気をつけください。12月15日から12月25日までは観覧温室の夜間開園とイルミネーションを実施していますので、そちらは午後5時30分から午後8時までです。また植物園の最終入園は午後7時30分まで、観覧温室の最終入園は午後7時45分までとなっていますのでお気をつけください。また通常入園と夜間入園をされる場合は午後5時に一旦ご退園いただきます。夜間入園は別料金になりますのでご注意ください。休園日は12月28日から1月4日までとなっております。電話番号は 075-701-0141 です。もう一度繰り返します。 075-701-0141 です。おかけ間違いのないようにお願いします。今回は本当に楽しかったですね。
そうですね、またみんなで行きましょうね。
はい、以上北区調査隊聞いてよ青木さんのコーナーでした。さあエンディングが近づいてまいりました。一つ目のコーナー物リサーチではクリスマスについて調査しました。
はい、
クリスマスプレゼントに一番欲しいものはお金というのはすごい現実的でしたよね。
そうですね、びっくりしましたね。
はい、やはり大学生は学業が本業ですのでアルバイトができる時間もすごい限られてきますもんね。
はい、
お金をもらえば自分で使い道を決めることができますし、とりあえず今欲しいものがない人にものすごく有効的なプレゼントだなと思いました。2つ目のコーナー北区調査隊聞いてよ青木さんでは京都府立植物園さんを取材させていただきました。クリスマスも近いということでイルミネーションを見に行きましたが本当に綺麗でしたよね。
忘れられないですね。
はい、すごい興奮しましたよね。
はい、
電球を使わないイルミネーションもまた違った良さが出ていて思わず見とれてしまいましたよね。温室の近くには写真撮影ができるスポットも用意されていましたのでぜひ行ってみてください。青木さん、本日はクリスマス尽くしの回となりましたが、いかがでしたか？
そうですね、私は12月に入ったとはいえ、はい、クリスマスがもうすぐ近づいてきてるっていう実感があんまりなかったんですよ。
はい、
でも今回のラジオ取材やアンケートの結果を見て、だんだん大きくなるにつれて薄れてきていた小さい頃のクリスマスに対する思いとかワクワクとか思い出せて、かなり幸せな気持ちになりました。
はい、はい、そうですね、やっぱり小さい頃の記憶がね、思い出された感じがすごいしましたよね。
はい、
ありがとうございます。では次回の放送は12月25日火曜日午後7時からです。再放送は本日午後11時から放送されます。そちらもぜひお聴きください。
エンディングの曲は山下達郎でクリスマスイブです。ではさようなら。